病医の皆様、こんにちは。杏林製薬がお届けする杏林シンポジア、毎週この時間は医学のコントラバシーとして、一つの疾患に対し専門の先生方からいろいろな視点でご意見をお伺いしております。
杏林製薬株式会社の創業は1923年、新薬の開発・製造・販売を通じ患者さんの治療に貢献してまいりました。そして現在、杏林製薬は杏林製薬グループへと発展し、医薬品を中心とするヘルスケア事業を通して人々の多様なニーズに応え、今まで以上に健康な生活に貢献できる企業への進化を目指しています。健康は杏林の願いです。
シリーズ呼吸器疾患診療の最新情報の3回目、痰と題して、横浜市立大学呼吸器病学主任教授金子武さんにお話しいただきます。聞き手は国立国際医療研究センター病院名誉院長大西晋さんです。
金子先生、本日は呼吸器疾患診療の最新情報というシリーズの、一つとしまして、ポピュラーな題なんですが、痰というテーマで、いろいろお話を伺いたいと思いますので、よろしくお願いします。
どうぞよろしくお願いいたします。
まずはじめに、先生が、核痰セクションの院長を務めていらっしゃいます、日本呼吸器学会の外出核痰の診療ガイドラインについて、作成した目的を、まず教えていただけますでしょうか。
はい、このガイドラインはもともとは外装に関するガイドラインということで、咳だけを対象にしていたということなんですけども、この改定にあたりまして、ご存知のように咳と痰っていうのは、呼吸器疾患で、非常にこう表裏一体の関係にあるということで、密接な関係にあるものをですね、切り離して考えるというのは不自然ということで、これを一緒に扱うガイドラインとして、外装核痰の診療ガイドラインというのを2019年に発刊させていただきました。あまり核痰っていうのは咳の影に隠れているということで、この核痰に注目をしたガイドラインというのは世界で初めてということになりまして、これを広く世界にも知っていただきたいということで、ダイジェスト版作りまして、呼吸学会の英文誌の方に掲載をしていただいております。
そのガイドラインの対象とか、内容に関して少し教えていただけますか。
はい、咳や痰っていうのは風邪ひけばこう、誰でも自覚する症状ですので、全ての診療科の先生が自分の患者さんでこういった症状が出たときにどのような対応をしたらいいのか、どういう疾患が考えられるのかという、そういう、参考にしていただきたいということで、プライマリーケアの先生方、ぜひ活用していただきたいと考えておりますし、また、内科を中心とした全ての診療科の先生を対象としています。
そのガイドラインは今改定中ってございってますけれども、いつ頃発刊の予定になってるんでしょうか。
はい、実は年内に発刊予定ということで、タイトルも2024というふうに考えておりましたが、大体こういうのはですね、遅れるのが常でございまして、来年の4月にちょうど呼吸器学会の総会がありますので、そこを目標にして、4ヶ月遅れということで、発刊をする予定でおります。
その核痰セクションの改定の主なポイントを教えていただけますでしょうか。
はい、ありがとうございます。まずガイドラインの全体としてですね、今、ガイドラインということになると、クリニカルクエスチョン、診療の現場で重要な問題というのを取り上げまして、これに対しての回答を、いろんな文献を、この臨床試験を集めまして、これをメタ解析をして、そしてエビデンスレベル、これを決めていくという、そういう作業をシステマティックレビューといいますけども、これを行ってですね、きちんと行ってこれに対しての回答を作るということで、咳も痰も4つずつ全体で、8つ治療に関してのクリニカルクエスチョンというのを作っております。現在のガイドラインはですね、これ執筆者が自分たちでこの SR をやって、そしてエビデンスレベルを決めていると、ある意味不正確といいますかですね、公平性が保たれないということで、今回はきちんと独立した SR のチームにお願いをしているということになります。ここが新しい点になります。
なるほど。
でもう一つは血痰・滑血という、 この原因の疾患に関して、うんうん、あまり国内のデータが以前はございませんでした、うんうんうん、そこで、英国のプライマリーケアのデータというのをこれは紹介をしてこの現在のガイドラインには掲載しているわけですけども、うんうん、この内容がですね、私たち専門医が見てる患者さんの内容と大きく開きがあるということで、今回全国の他施設共同でこのプライマリーケアでの原因疾患とそれから専門施設での原因疾患2つを調べてみようということになりまして、結果の方が何とか間に合ったということでですね、まず英国のプライマリーケアの、この疾患というのはどういうものになっているかといいますと、上気道疾患が出ています、うんうん、急性の、上気道感染症1番、うん、2番目が急性の下気道感染症、これは、気管支炎とか肺炎を含んでくるわけですけども、うんうんうん、3番目が気管支喘息と、良性疾患、感染症というのが上位に上がってきていて、私たちはですね、むしろその、悪性の疾患だとかですね、あるいは結核だとか、そういう疾患を想定していったということで、今回検討を行っております。で、専門施設で上位3つということになりますと、気管支拡張症が一番多かった、そして2番目が肺がん、3番目が結核ではなく非結核性好酸菌症が入ってまいりました。一方でプライマリーケアの方は急性気管支炎1番、急性上気道感染症2番、そして気管支拡張症ということで、プライマリーケア同士を比べると英国も日本も1、2は、急性の気道感染症と上と下が逆になってますけども、同様な結果でありました。つまり気管施設に来る前にですね、こういうプライマリーケアの先生方は急性の感染症で咳が出ることで、気道の粘膜に傷がついて少量の血痰が出ると、こういうものを対象にしているということで、我々はその先の何て言いますかね、重い病態の疾患ということで、肺がんとかそれから非結核性好酸菌、こういったのが入ってきてるんだろうというふうに解釈をしております。
なるほど。最近のトピックスとしまして、その閉塞性肺疾患における気道粘液腺という概念があるみたいですけども、そのあたりを少し教えていただけますか。
はい、気道分泌の領域でですね、これはもう本当に今まで一番注目をされているというトピックになると思います。喘息で粘液腺ができるというのはもう喘息死という、非常に重篤な病態の際にですね、こういった粘液腺が多発して呼吸ができなくなる、窒息をするというような、そういう形でですね、呼吸不全になり亡くなると、そういう病態が知られておりましたが、2018年に、これは医療機器、この MDCT、マルチスライスの CT ですね、この間欠管を取るような、こういったのが、医療機器の進歩、そして放射線の診断技術、こういったのも加わりまして、上気道に安定期の喘息あるいは COPD でもですね、粘液腺が多発しているということが明らかになりました。で、この粘液腺っていうのが呼吸機能の低下あるいは増悪頻度の増加、重症化の病態、こういった喘息 COPD のですね、病態と深く関連しているということが明らかになったということで、この粘液腺というのが一方でですね、治療の対象として今注目をされているということになります。
それではそもそもその核痰とは何かですね、
そうですね、
非常に基本的なところなんですけど、それを教えていただけますか。
まず核痰は何かからですね、学んでいただければと思うんですけども、これ口から出てネバネバしたものを核痰というふうに呼んでいるかと思いますけども、このガイドラインの中の定義としては下気道の分泌物を核質したものが核痰になりますので、よく後鼻漏でですね、上気道、鼻、副鼻腔、こっちから落ちてきたものをですね、核質をしてこれを痰と、患者さんは自覚していることもあるんですけども、正しくはですね、定義としては下気道から出たものということになります。
なるほど。今はそのネバネバしたっていうお話が出ましたけども、よく私たちその粘腸な核痰とか
そうです、ね、
よくつい言うんですけども、それは正しいんでしょうか。
はい、ありがとうございます。ここもですね、明日から読み方を変えていただきたいということで、 年中っていうのが正しい読み方になります。乃木編にですね、隣が周囲の周というふうに漢字ができているというふうにですね、思われている方多いんですけども、実はこれは、言弁にね、周囲の周ですと長になりますから、年長と、呼んで、おられるんだと思うんですけども、実は周囲の周ではなくてですね、上の土になる部分が突き抜けてるんですね。ですから、周ではなくてですね、これは中ということで、ぜひ明日から年中度というふうに、言っていただければと思います。
初めて伺いました、はい、慢性的にその喀痰が続いている方が時々いらっしゃいますけども、どういった疾患が多いんでしょうか、そういう場合は。
はい、一番多い2つがやっぱり閉塞性の肺疾患、慢性の疾患ということで、気管支喘息と COPD になります。
それらの疾患でその慢性喀痰が存在する、病態、その意義ですね、そのあたりはいかがですか。
はい、喘息の慢性喀痰ということであればですね、まず重症の病態であったり、増悪が多いとかですね、コントロール不良、こういった あまり治療がうまくいってない、そういう病態を表しています。そしてまた、固定性の気流閉塞、これはリモデリングという状態ですけども、そういった構造の変化を起こしていくような重症度が高いような患者さんも痰が多いということが知られています。COPD も同様で、呼吸困難の症状が強いとかですね、あるいは、呼吸機能が低下している、身体活動性が低い、健康状態が悪い、そして同じように頻回に増悪を起こしている、さらにはですね、呼吸機能が年々、落ちていく患者さん、そして、入院のリスクが大きい、また予後も悪いと、極めてその病態とですね、深く喀痰症状があると、悪い方に、行くということと関連をしているということが知られています。
分かりました。金子先生、本日はどうもありがとうございました。
どうもありがとうございました。
シリーズ呼吸器疾患診療の最新情報の3回目、痰と題して、横浜市立大学呼吸器病学主任教授金子健さんにお話しいただきました。聞き手は国立国際医療研究センター病院名誉院長大西晋さんでした。
それでは杏林製薬がお送りしました杏林シンポジア、来週をどうぞお楽しみに。